今日も聖書の言葉ご一緒にお読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書の7章の20節から24節までを、お読みをしたいと思います。ヨハネの福音書の7章20節から24節まで、物語のところではありませんのでね、そんなに面白おかしいというところではありませんが、今日は7章の20節から24節までご一緒にお読みしたいと思います。ゆっくりと読んでみましょう。20節から24まで、どうぞ。群衆は答えた。あなたは悪霊につけています。誰があなたを殺そうとしているのですか？イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく、先祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか？上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。この聖書、この場所を見ますとね、何言ってるのかってなかなか分かりにくいかも分かりませんが、ここにはイエス様がどんなに素晴らしいお方であり権威を持っておられるかということを言ってるわけですね。で、今このおばしまいが先ですね、聖書の方は私の足の飛ばし、私の道の光ですねって、お話しなってましたけど、ちょっと私聞いていながらね、何年か前まで何にも分からなかった、だから言って怒られますけどね、聖書の背の字も分からないです、よくもそこまで行ったなってのはね思いましたよ、本当に正直なところね。やっぱり聖書の力ってのはすごいなと思うんですね。で、聖書というのはただキリストの教えだけじゃないわけですね。確かに聖書はイエス様の教えを記しておりますが、その教えは全て信じて守り行うと命になって力になる、さまざまな課題が来た時にそれを乗り越えていく恵みとなり祝福となっていくわけなんです。で、このあたりがどうもね、この日本人というのはこの聖書に書かれてあることをただのね教えとしてだけ、規律としてだけ、それだけであって自分の命とか力ね、宗教というものそういうふうに思っていないんですね。人格的に捉えていない、で必ずそうなりますね。ですから皆さんもそういうふうに聖書を捉えていただきたいと思うんです。もし皆さんの家の地下にね、高いところにお住まいの方は別かもしれません、家の地面の下に、石油の油田があるとしたらどうしますか？お家帰って井戸掘るでしょ、きっと掘ると思うんですよ。喋るか何かで、喋るぐらいで届かないかもしれない、きっと掘ると思う、私のねある知ってる教会はね、その教会の地面から温泉が出てきた、教会の温泉ですよ。だから教会の温泉毎日温泉入ってですかね、よく知りませんけど、それと同じでね、私たちはこの聖書の中に無限の富を持ってるんです、でそれをただの教えとして聞いているだけならね、埋もれた油田の上で貧しく暮らしている人間と同じなんですよ、で私はこの25年間、それ実験してみましたからね。この私の25年間というのはもう霊肉ともにイエス様によって養われてきた25年なんです。霊肉ともにというのは食べるもの、飲むもの、着るもの、住むところ、いろんなところ住みましたよ、小さなプレハブのところにも住みました。冬なんかこういうずーっと枯葉がね、枯葉よーって入ってくるんですよね。そういうところ住んできたもありますけどね、いろんなところ住ませていただきましたがね、魂の必要も人間の肉体的必要も全部イエス様から養われてきた。本当この口から入っててもそうですよ、全部25年、イエス様にこう頼ってイエス様からいただいてきて25年生きてる。ですから今今日あるってことはね、私はもうイエス様がいらっしゃって養われないといられない人間の、特に上人にしてますよ、25年食べなきゃ死んでるでしょ、 だからある何々会社が私を養ったんじゃないし、ある教団があって私を養ってくれたんでもない。ですから振り返るとね、あのエリアという人がケリテ川に行ってるでしょ。でこの神様が養われていますね、水を飲む、ね、あれ面白いでしょ。カラスが飛んできた、何落としたんですか。肉、それからなんですか、パンを運んできたんですよね。ハンバーグとかサンドイッチですよ、ね、どっちが先でしょうか、ね、パンと肉、パンと肉ですか。何段何段になってでしょうね、よく分かりませんけどね。なんかカラスは何羽か飛んできたって言うんですからね。この辺り私の時でカーカーって子供ね、子供じゃなくてカラスが飛んでるのを見ますとね、ああそうエリアだなーって感じしますよね。そうすると彼のケリテ川の水が枯れてしまう、チャレパテに行きましたね。そしてヤマメの人がいて、もううち帰ってね、パン屋で子供と一緒にパン屋で食べて寝ようじゃない死のうですねっていうようなですねところに彼は行って、だからこれはもう神の御手によって養われているということですね。私もね振り返ってみますとね、本当にそうだなと思います。25年やってごらんなさい、ね、神様の御手の中に自分の身を任してしまった、ね、でも25年間神様は私の霊肉の全ての必要を、ね、与えてくる。だからこの後与えてくださるって分かるでしょ、必ずですよね。だから皆さんもイエス様から全ての養いを、ね、受けていただきたい。カラスは当てにならないでしょ。見るとね、本当に当てにならないものを用いていますよ。ね。あの、もう家帰ってね、粉練ってね、なんかこう、パン焼いてね、あと食べてみんな家族で死のうか。いや、当てになりますか？まだこのエリアって人偉い人ですね。それを焼いて、まず私のところに持ってきなさい。皆さん言えますか？あ、ちょっと言えないですよ。もうあの先生これ焼いてうちでもこれ一枚食べて家族で死のうと思ってんですけどってね、なんか置いてないかななんて思ってね、じゃあこれも一緒に入れて食べて散んなさいなんてね、それ私に持ってきなさいって言ったんですよ。皆さん言えますかね、もうこれで最後だって言うんですよ。偉いですね。まあしかし神様は本当にね養ってくださる、霊肉ともにですよ。だ心だけじゃなくてね、もっとイエス様を当てにしたい、もっとイエス様に信頼したい、もっとそうやってください、ね、だから米びつ空になったことありました。だったら神様にお祈りしなさいよ。神様米びつ空です、空です、空ですってね。そうカラスがね持ってくるかもしれませんよ、ね、ダダダダーとカラスの軍団が来てね、皆さんの的のところいっぱいの、ね、稲の方置いていくかもしれない、ね、あの私の、ね、知り合いの先生がね、カラスじゃないけどももう食べるものなくなっちゃった。だいぶ今からもう二十何年も前の話ですけどね、ある教会に来ましたらね、もう誰もいなくて食べるものなくなっちゃった。で神様お祈りしたって言うんですよ。カラスじゃないけど、で朝起きたら戸開けるでしょ。開けたらね、その入り口、今開けるってとこ、今のドアをこうやって開けますね。昔のこうしてね、障子戸みたいな顔でしょ。ドアこうやって開けるとね、あの袋が置いてあったんです。でその袋の中にお米が入ってた。カラスが来たって言ってね、奥さんに飛んでったって話です。驚いてね、神様が、でその奥さんがこう熱を出してね、病気になって急病になった。頭が熱いんでね、そしてその先生はどうしたらいいかわからないでしょ。明け方ね、でどこも閉まってる氷屋さんに行ってね、その氷を買ってきて、頭を冷やそうとしたって。氷がない、神様にお祈りしたんですよ。でとにかくどっか空いてるところないかと思って探していったら、道の真ん中に氷のこんなに落ちてたってですね。本当なんです。おそらくトラックで積んでてて落ちてたんだと思いますね。そんなことあるんですよ。私は子供の頃ね、道を歩いてたらトラックがバーッと通っていってね、で鶏が一応降りていったら本当にあるんですよ。自転車で通りました、鶏がね。私それで自転車止めて鶏捕まえて、おじさんって言ったけどトラック行っちゃったらどこ行く、しょうがないからその鶏をね連れて帰った。 その日何になったか知ってますかそういうこと私はあるからね、聞くと分かるんですよね。でその先生が急いでね、神様がここにくださったって、それでねこうして粉々にして奥さんの頭を冷やして、奥さん助かったって話、ね、もっと信頼しなさい。風邪ひいた時だけ信頼しちゃいけませんよ、ね、私はねその話聞いて、なるほどな、ね、素晴らしいですよね。 神様は私たちを養ってください。だから聖書はただ教えとして聞くだけじゃなくて、ね、それだけだったら信仰には何の意味もなくなってしまいますよ。イエス様は本当に卓越した神、ね、私たちの必要の全てを知ってるんですよ。私はそのね、氷が滑り落ちたんだってね、何も先生が歩いてる道に落とさなくたっていいじゃありませんか、ね、他のところで落ちることだってあるでしょ、氷がストンとね。米屋さんが米を落としたのそれは分かるんです、玄関までね米を落としに来ないと思いますからね、やっぱりカラスが運んできたんだと思うんですけどね。生ける今日生活の中で生きているキリスト、生ける神を体験したいんですね。で当時のイエス様の時代のユダヤ人はですね、どうもそういうこの生ける神を経験していなかった、ね、教えとしてだけのキリストですね。ですからイエス様は何とかして彼らの目を開こうとしたわけですよ、ね、ただの教え、立法的な教え、こうしなさい、ああしてはいけません、そういうことだけの教えじゃなくてね。ところがユダヤ人の多くの者は目先のことしか見ていませんでしたから、生けるキリストの御業を知ることができなかった、残念なことですね。で今日はその20節を見ますが、20節は16節から19節でイエス様が、ね、イエス様の教えは神から出たものだということを話をしましたので、それに対する反論で、ヨハネは 群衆は答えたと書いてあるでしょ。おそらくこう名前出てませんから、イエス様を取り囲んでいた群衆の中から誰かわからないけど叫び声がしたで、姿を見せないんです。そしてあなたは悪霊に疲れています、なんて失礼な言い方でしょうね。誰があなたを殺そうとしているのですかと言ってる。これはどうも卑怯者の罵りですね。今でもねこういう方ってよく言いますよ。電話でねかけて、電話で姿見えないでしょ、だ何でも言えると思うんですね。名前も住所も名乗らない、ね、だからつまらないことを言う人はまず私はね名前と住所聞く、あなたの名前と聞いたってね、いい加減なこと言いますからね、誰それの花子であるとかね、誰それの太郎とかね、横浜なんか行ってます、横浜銀行に行ってね、横浜太郎と横浜花子なんて書いてるんですよ、なんでじゃないと思いますけどね失礼なってね、そうでしょ、でそうやってこう書いてるね、で何丁目の一丁目一番地とかね、なんか書いてあるんだ、でたらめですから。だけど正直にならない人とね議論しても意味がない、ね、向こうはこっち電話かけてるの、こっちは何者か知ってるわけですからね、バカなことしない、こういう人は卑怯者ですから応答しない、私は一切ね、陰口言う人なんてのそうですね、陰で言うんだから、ね、でこの人はイエス様にあなたは悪霊に疲れています、つまり気が狂っている、ね、どうして気が狂っているかというと、イエス様ご自分を神様だとしたからですね。で何もねそういうふうに言ったのはこの群衆の中の人だけじゃなくて、イエス様信じる前のイエス様のね兄弟もそう言ってるんですね。お兄ちゃんがね気が触れたって言ってるんです、聖書にね。そういうの書いてないですけど、頭がおかしくなったんじゃないか、ね、それはそうですよ、皆さんのね、ご兄弟がいらっしゃって、ね、そのうちの長男が、ね、なんかこれ神様になっちまったなんて言い出したらね、これおかしい言い出したらねおかしいんじゃねえのなんてみんな心配するでしょ。そう同じようなこと起きてるんですからね、昨日までね、お風呂に水入れてきなさいとかね、あれやりなさいなんて言われてた、その東郷のお兄ちゃんがね、私は神様から使わされたものであると言い出したんでしょ。どう思いますか。みんなね、弟たちや妹たちは、あのイエス兄ちゃんちょっとおかしい、最近どうもおかしいと思ってたら本当にどうとなっちゃったんですね、と思ったに違いないと思いますよね。ですから彼らはね、なぜこんな判断をしたかというと、旧約聖書を正しく悟っていなかったからね。でさらに目の前にイエスという人間の外側しか見ていなかった、ね、で信仰がねはっきりしてこないと、イエス様の御業でも悪霊の御あの技だって思ってしまう危険がある、ね、これ気をつけたいですね。本当にイエス様を体験しないとこういうことが起きる、ね、でここまで不信仰にならなくても、私たちは イエス様の御業を見ていながらね、イエス様の御業であることに気づかないことが多いんです。しばしばね、自分が真面目に努力したからこうなったとかね、思うこと多いんです、ね、で日本人がよくね言う言葉、私一番嫌いな言葉あるんです。運が良かった、ね、運が良かった、そういうのあるでしょね。そういうふうに神様の御業を見ながら、ただの運がいいとか真面目に努力したとか、ね、そういうことにしてしまう。だからイエス様の御業がどこまで行ってもわからないんです。だからイエス様は当てにならないと思ってしまう。群衆というのはいつもね、その程度のことなんです、ね、でさらにこの群衆の一人は、誰があなたを殺そうとしているのですかって言ってるんですから、これはイエス様の十字架の意味を全然悟っていないということですね。自分でそうやって騒いでんじゃないんですかって言ってるわけです。これはあの弟子たちも聖霊に満たされるまではこのことが分からなかったんですね。ペテロですら、イエス様が十字架にかかって死にますよと言うと、そんなことはあなたに決してありません、あっちゃならないんですって言ってますね。だからこれはね、この群衆の中の一人だけの問題じゃない、今でも同じことが起きてですね。けれどもこの20節の言葉は無知だから言ったんじゃなくて、どうもこれはイエス様を独りよがりの高慢な人間として嘲笑うように言っていますね。だからこの人には罪がある、イエス様を嘲笑う気持ちで言ってよ。で21節から24節はこれに対するイエス様の答えとして記されているんですが、どうもこの人に返事したわけではないようですね。多くのユダヤ人の反抗者たちに対して彼らの目を覚まさせようとしておられるようです。イエス様のおっしゃった言葉の第一は21節にありますが、私は一つの技をしました。この一つの技って何のことを言ってるか、これは後の方を見ますとね、安息日で、23節を見ますと、安息日に人の全身を健やかにしたという言葉を言われていますから、これはどうもヨハネの5章のね、ベテスダの池でのね、安息日に38年間病気だった人を癒された記事がありますね。あの時の出来事のことを言ってるようですね。38年病気ね、皆さんあの病気もかなり長いですよ。38年ってもう不可能に近いね。これはだから神様でなきゃできないことなんですよ。でその技を見てあなた方はみんな驚いたじゃありませんか。なぜ驚いたんですかって言ってるわけですね。イエス様の御業を見てなぜ驚いたのか、ね、それはイエス様に神の力があるということを知ったからでしょう。そうならばイエス様は私を信じるべきではありませんか、ね、人間っていうのは素直になればそうなるわけですよ。素晴らしいという思えば本当にイエス様を受け入れようとする、ね、ところがユダヤ人はむしろね、問題をイエス様がなさった素晴らしい御業じゃなくて、ね、38年に山の人が癒されたの素晴らしいことでしょ。問題はその素晴らしいことじゃなくて安息日に病人治したっていう、そのね、つまらない言いがかり、人間ってのはそういうところあるでしょ。重箱の隅つついてね、ごたごた言うのがある。その御業を安息日にしたということで問題にしてる、ね、安息日じゃなくて別の日だったら、月曜日とか火曜日だったら問題しなかったんでしょうかね。そうじゃないですよ、腹立ててるから何だって構わない、ね、ちょっとトゲがあればそれを引っ掛けちゃうって言うんですね。こういうところを読むとね、あの人の本当の痛みを捉えないで外面上の、まあ、立法ですね、法律みたいなものにとらわれて人を見殺しにしている、ね、この日本の司法とか行政の姿見てもそういう面があるように思います。本当に人間が必要としていることをね、くだらないいろんなものをね、その法律みたいなのを引っ掛けて、そして助けられないようにしてしまってる。それはもううちの管轄ではありませんから、いやそれはお隣で聞いてください、ね、 私もいろんなところへ行きますと、いろいろたらい回し、いや、それはうちではありません、うちではありませんって、ぐるぐる。ね、で、最後に、あっちの向こう行ってね、聞いたらこっちだって言いましたよ。こっちに聞いたらあっちですよ。どこで、この間もちょっとね、そんなのありましたね。どこ行って、だいぶね、すっかり忘れてしまいましたけど、この間も聞きに行ったんですね。聞きに行ましたら、向こうで、向こうに行って聞いてくださいって、そっち行ったら、ね、向こうで聞いてくださいって。向こうでこっち聞くって言ったからこっち来たんで、いや、これうちじゃなくてあっちですか、あっち行ったりこっち行ったり、ラーチ開かないか帰ってきましたけどね、何やってんだろここはと思いましたね。そんなのが意外と多いんです、ね、人に必要なのは建前を守ることだけじゃない、ね、それはどんなに法律のがちゃんと整ってて、それは空文化してしまっていますよ。人間の本当の痛みに届く働きをしなきゃならない。イエス様は本当にそこに届く働きしたのに、人間は何を考えたか、安息日にやった、ね、イエス様は私は一つの技をしましたとおっしゃった、ね、でこの福音書を読んでごらんなさい。いつもイエス様は一つの御業しかしていません。それは何かというと命を与えることだけですね。38年の病に倒れていた人をお癒しになったのもね、あのサマリアの婦人をお救いに導いたのも同じことですよ。命を与える、ね、サタンも一つの技しかしていません。この世の人もまた一つのことしかしません。それは何かというと滅びることと滅ぼすことだけです。人間はね、そのどちらかのうちの一つしてるんですね。どちらかのうち、滅ぼすことか滅びることか命を与えることか。皆さん毎日どちらの働きしてますかね。命を与えることか滅ぼすことか、ね、私もね教会の御用をさせていただくとね、本当に、感じますよ。人間っていうのはね、ほっとくと滅びつつある、ね、私の校内こうしてるとゴミ箱みたいなもんだな、しばらく電話かけてきてね、あ、さっぱりしましたなんてね、お風呂に入ってんじゃない、さっぱりしました、どうもありがとうございますと電話切ってしまうね。命の働きできたのかなと思います。こっちさっぱりしないですよね。日によってはね、もう次々お電話いただくことありますね。終わっても今日はこれでおしまいかな、ドラドラーンってなりますね。これはもう結構疲れますね。ですまああまりね、もう遅くなったら私は電話なっててもね、そーっとしておくわけです。電話がくたびれるでしょ、電話嫌ね。ですから、だから皆さんね、毎日たくさんの働きをしているように見えますけども、実は私たちはいつも一つのことしかしていない、ね、それは命を与えるか滅ぼすかどちらかですね。イエス様は私は一つのことをしたんだと、一つの御業をなさった。イエス様は命を与えたわけです。どんな御業をなさってもいつも命を与えた、ね、ですから皆さんが本当にイエス様を信じて、イエス様を自分の内側に持つならば、イエス様と同じような働きをします、ね。イエス様はこうおっしゃったでしょ。私を信じる人は、ね、私がなす技を行います、ね。それよりももっと大きな技を行いますよってイエス様はおっしゃいました。私それを読むとね、そうだなと思いますね。イエス様と同じように人を生かす、命を与える働きができるようになる。ね、皆さん、私たちが人をね、生かす命を与える働きをしてごらんなさい、ね、この地上の生涯で生きてて困ることは全くなくなりますよ。滅ぼす働きをすると自分だけじゃなくて人にまでね、迷惑を及ぼしていく、滅びを与えてしまうんです。命を与える働きをしてごらんなさい。何をしてなくてもこの地上で生きてること何にも心配することなくなります。悩むことは一つもなくなりますよ。命を与える働きをするんです。そうですよ。そうしたらイエス様はそうだったんですね。次にイエス様はユダヤ人が問題にしている安息日問題を取り上げました。22節でね、安息日、イエス様はユダヤ人が安息日にもユダヤ人としての印である割礼を施していることを取り上げた。割礼を施すこのこれ歴史として仕事なんです、ね、で旧約のモーセの律法においては、安息日には仕事をしてはならないという定めがあったわけです、ね、もちろんこれはね、この安息日の定めっていうのは前からあったわけですけどね。でイエス様がその安息日に病人を癒したことは、お癒しなさったことは、 モーセの律法を破ったことではないかというで厳しく非難しているわけですね。そこでイエス様は言ったわけですよね。ユダヤ人たち、イエス様もユダヤ人として生まれになりましたけどね、安息日に割礼を施す仕事をしているじゃないかって言った。割礼を施すものの仕事じゃないでしょう、ね、でしかもイエス様はその前半でね、割礼はモーセから始まったのではなく先祖たちからですって書いてあります。この先祖たちといったのはユダヤ人はね、割礼はモーセの律法によって行っているんだって主張していたわけですね。それに対する反論なんです。で、割礼を神様を命令したのは創世記の17章の10節以降を見ますとね、実はモーセが最初じゃない、アブラハムが最初なんですね。彼の家族とその子孫が神様と契約を結んでいる印として割礼を施せって神様は命じられたわけ。ユダヤ人たちはね、聖書を知ってるようですが実は知らなかったわけですね。彼らは聖書、当時はですね、聖書でこんなこうコンパクトになってませんでしたからね、聖書ってしょってるんですからね、一巻ずつしょうわけで、66巻しょってごらんなさい、聖書って潰れてしまいますよ、ね、羊皮紙に書かれてありましたから一冊っていう一巻きですね、大変重いですよ。だからよく聖書のじゃなくてその絵とか見ると背中にしょってるなんでしょ、あれ弁当しょってるんじゃないですよ、聖書の巻物の写本をしょってるわけですからね、この長細いのこしょってるのあるでしょ、ね、あれ傘とかね、ああいうの持ってるんじゃないんですよ、これ聖書しょってんですからね。そう、聖書こういらんからね。聖書というのは普通はもう街道に、ね、置いてあった。そっち持って歩けないですね。で、特別な人だけは持ってたわけですけどもね。でもだからこのユダヤ人、当時のユダヤ人は聖書を知ってるようだけど実際は聖書そのものを読んでいない。言い伝えね、人の教えとして聞いてるだけであったわけです。だから割礼はモーセの教えであったと言ってモーセしか知らない。ところがイエス様は、ね、これはアブラハムの時代に神様が命じられたことだ。だから随分ユダヤ人は歪められていったわけですね。要するに他人から聞いた耳学問、ね、であったわけです。でこの23節のね、前半は、非常な皮肉だということがわかりますね。でこの23節の前半を意味はですね、こういうふうになるわけですね。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、これね、安息日に割礼を受けさせるってことはモーセの律法を破ってることになるね、そういうことになるんですよ。モーセの律法によれば安息日に仕事をしてはならないという律法を破ってまでね、モーセの律法が破られないように割礼を受けるとするならという意味になるわけで、ずいぶん矛盾してるでしょ。モーセの律法を破っては破らないためにモーセの律法を破って割礼を施してるんですから、そういうことを言ってるわけですね。お分かりになりましたか。回りくどですけどイエス様の言ってることはそうです、矛盾してるじゃないかって言ってるんですよね。で後半は私がその安息日にその全身を健やかしたからといって、なぜモーセの律法を破ったとかなんとかってとにかく言う、それは筋合いがおかしいじゃないかってね。安息日の掟を破ってでも割礼を施すのが許されているとするならね、イエス様が人の魂と肉体を全部を健やかにすることはもっと勝っているではないかという論理の上に立っているわけですね。このことの上にイエス様に腹を立てたり反抗したりするのは罪じゃないかとこう言ってるわけですね。このことはね、今も続いているんですね、こういうくだらない反論というのは。イエス様は私たちを健やかにしてくださいました。罪から解放してくださいましたね。あらゆる思い患いからも解放してくださいました。あらゆる病や死からも解放してくださいました。イエス様は私たちを健やかにすること以外何もしなかった。しかし今も多くの人々はキリストに逆らっています。イエス様を罵っています。どうしてそうなのか、どうしてイエス様は人を健やかにしかしないのに、なぜイエス様を呪うんだろうか。理由は2つあると思うんですよ。1つはね、イエス様がいつも罪を示すからです。ある人が教会に来られてね、こう言います。教会に言わね来てね、あれだけ言わなければいいのになって言って、それは何か罪ですよ、罪を言わなければ教会っていいとこなんだけどねってこう言って、
でお医者さんに行ってね、今なんかいろいろなことをあのね、つけるのがいいかつけない方がいいかなんて言ってるのあるでしょ。
つけるつけないは別としてやっぱりね、あのがんがあればがんだと言わなきゃなりませんね。そうでしょ。イエス様は罪を示すから、罪を示されると抵抗して反逆をするわ、ね、もう一つは何かというと、異教徒たちはね、イエス様を妬むからです。妬むと反逆をしますね。イエス様はこの十字架にかけられても結局妬みですから、妬みは恐ろしいですよ。いつの時代でもね、イエス様を妬む、そうするとクリスチャンを妬んで迫害が起きてきた。ローマ皇帝のネロっていう人がありますね。起きててもネロって言うんですから。くだらないことを言いますけど、クリスチャンのね、誠実さだとか信仰の強さだとか、その拡大の速さを恐れて彼は妬んだ、クリスチャン。そして自分でね、ローマ市に、ローマの町に火をつけて、そしてあれはクリスチャンが火をつけたってね、言いふらしたわけです。実際は自分がね、火をつけたわけですけどね。そうしてクリスチャンはね、とても恐ろしい迫害に巻き込まれていったわけですね。妬みから始まっている。恐ろしいです、妬みは。今中国の政府が一番恐れていることは何か。それはクリスチャンの数が急速に増えているからですね。ですから中国の社会主義思想をやがてクリスチャンが抹殺するんじゃないかってことを恐れているようですね。これは怖い。そして今まあ迫害が随分続いているようですけどね。しかし中国政府はね、もうそうですね、何年ぐらい経つかは分かりませんけども、まあこれから10年ぐらいのうちには彼らが恐れていることは実現していくと思いますよ、ね。まあ今実際に何人ぐらいいるか分かりませんけどね、ある人たちの7000万ぐらいいるんじゃないか、クリスチャンはね、ある人は5000万ぐらいではないかとね、やってます。ハソン・テイラーの時ぐらいはまだ全部で中国の200万人いるかいなかったんです、クリスチャン。今はその何十倍と増えてるわけですね。この間私のところにある人が、印刷物を送ってくれましたけどね、この1、2年のロシアの状況をちょっと書いてありましたね。そのロシアの、まあそのロシアよりゴタゴタゴタゴタ揉めてますね。この間どっかの弾薬が爆発したとかね、誰かが仕掛けたんじゃない、おそらく仕掛けたんですよね。でもそのロシアのニケルという町でね、町長さんがクリスチャン改心して、学校の校長先生が改心して、そして、その町のね、あらゆる施設は毎週キリスト教の集会のために使われてるって言います。それから小学校でね、科目の中に聖書を教えるという科目が入ってきてる。まあ全体の町じゃない、そのニケルの町って言うんですからね。だけど子供たち一人一人に聖書を渡すに聖書がないって言うんです。そして子供たちに聖書のお話を書いてあるテキストがね、ないっていうわけですね。はい、あらゆるその施設がね、キリスト教の集会ね、変わってきたっていうんですね。それぐらいに変わってきた、そういう話は書いてありましたね。それがどんどんどんどん変わってるね。物だけじゃない、私たちのこの聞こえてくるものがないとかね、薬がないとかね、いろんなのがないとかって言いますけど、でも人間ですから物と薬だけじゃないと思います。心の中の渇きはすごいですね。ところで日本ではどうでしょうかね。日本政府はクリスチャンを恐れているでしょうか。異教徒たちはクリスチャンを妬んでるでしょうか。どうして恐れないんでしょうかね。どうして妬まないんでしょうか。あそこにクリスチャンがいる、どうして妬まないんでしょうかね。それはね、それはクリスチャンがイエス様への忠誠がね、このような人が会社に忠実であることよりも水準が低いからなんですよ、ね。クリスチャンの信仰が弱くて、少し脅かせばすぐにイエス様を捨ててしまう、ね、この程度だからなんですよ、ね。そんなキリスト教を恐れる人も妬む人もいないのは当然です。日本人に言わせるとクリスチャンはどこにも薬にもならないって言われます。本当ですか。いてもいなくても同じだって言いますよ、ね。社会に対して何の発言もしない、責任ある行動も取らない、改革もしない、ただ自分だけが平安でいればそれでいいって生活してるからだ、ね。むしろクリスチャン同士は教会の中でお互いの争いやってる、 こんな宗教誰が恐れるか誰が羨むかって言うんですよ。ね、イエス様のキリスト教はそんな宗教じゃないんです。もともとね、キリスト教はどんな宗教？火の中、水の中を通ってきた宗教ですよ。聖書はどんな書物なのかね、焼かれ続けてきた書物なんですよ。聖書ほど火で焼かれた書物はないんですよ、ね、聖書一冊のためにね、ウィリアム・ティンデルでの読みましたかね、聖書のために死んでいったんですよね。皆さん、聖書のために死んでますかね、すごいと思いますよね。キリスト教っていうのはそういうものです。聖書はもう火の中で焼き尽くされ続けてきた書物なんですよ。だからね、私は自分の生涯を捧げてね、この聖書の言葉ね、イエス様の本当のキリスト教をもう一回回復したいなと思ってるわけです、ね。まあ、25年経ちましたけどね、まあ、あと夢いくばくばになってきましたけど、ですから皆さん、私たちは本当の戦いに加わりたいと思うんですね。だ、今の日本のキリスト教はまだ本物じゃない、体裁いいけど中身がないね。キリスト教は恐れられる宗教なんですよ。どこの世界でも恐れられてきた本物の宗教はね、妬まれる宗教、ね、迫害される宗教、迫害の中で火を吹いている宗教、ね、私は最近SL シュシュシュシュって走らないでしょ。私は SL 好きですね。どうしてかというと勇ましいんじゃありませんか。煙もこもこ出してあんまりスピードはないみたいですけどね、火を吹いて、私火を吹いて走ってるの好きですね。あんまりスイッチ一本でシューッと走るのは便利かもしれないけど、あんまり面白くない。キリスト教っていうのはそういうものですね。ここにイエス・キリストの卓越性がありますよ、ね、皆さん、私たちの宗教をそういう宗教にしたいと思いませんか、ね、私はね、遠慮しいし教会するのはもうごめん、教会に来るのはね、そういう宗教もやめた方がいい。堂々と教会に、人を恐れて証しできない宗教もういらない。人を恐れない火を吹く宗教が欲しい、ね、私たちがこの世のために生きていたらそれは不可能ですけれども、キリストのために生きようと生きるようになるとキリストの宗教は実現する、ね、イエス様はこう言ったんですね。私たちにとって必要なのはそういう宗教。最後に24節の言葉は裁き主の言葉ですね。人の裁きは全部上辺だけ、ね、昨年、仙台高裁でね、仙台の高等裁判所で、まあ、靖国神社へのね、公費のその玉串料とか、判決が違憲になりましてね、ご存知ですか、判決が出たわけです。ところがね、今月高松高裁でね、同じ問題の訴訟に対して合憲の判決が出ました。でその私はニュースを聞きましてね、合憲にした理由は何か、ね、公費として出したけども出したお金の金額が大したことないから、お金の金額で法律に書いたんですか、10万円までは合憲、11万円からは違憲の書いてないですよ。昔だったら10万円だな、学校に。今はね、子供が預金通帳にそれぐらい入ってますよ。まさに上辺だけの裁きで、本質もの的なもの、本質は何も裁いていない。これがまかり通るんです。数億円だと賄賂になる、ね、数十万円だと通常の付き合い。悪口は本当ですよ。だからね、政治家頭がいいでしょ、ね、政治家と小銃は3日やってやめられない。一人でね、30も40も名目上の政治団体いくらも作ってるんですよ。何々正解、何々何々、いっぱい一人ですよ。所在地電話番号みんな同じという話です。私調べたわけじゃありませんけどね、そんなことを言ってまして、30も40ももっとあるかもしれませんね。100万円までは届け出なしだから、99万9999円だと届け出いらないでしょ。10箇所でいくらになります。でも99万できないでしょね、30、40、50、それをね、毎年やってるとすぐ数億円になっちゃうじゃありませんか、ね、見つかった頃はね、仕事も儲けてん、それで そうでしょ、やめられないですよ、ね、政治生命が断たれるなんて、断たれるってそんなこと最初から考えてない、ね、制裁を受けるなんて言ってますけども、見せかけ、見つかった頃は巨万の富ができている、だから政治家と小事家はやめられないって言うんです。上辺だけの裁きがまかり通っていれば世の中は必ず堕落していく、ね、上辺だけの法律にはまんと抜け道がある。法律を解釈するのは誰だか知ってますか。人間ですよ、これ主権在民ですから、本当は国民がね法律を解釈しなきゃいけないですよ。総理大臣には具合が悪いんですよ。総理大臣はみんな自分のね具合がいいふうに解釈しますからね。だからイエス様は全人類を裁かれるお方ですがね、このお方がやがて人間ピラトの裁判を受けられるわけでしょ、ね、ピラトもまたね正しい裁判ができなかった、ね、民衆の騒ぎを恐れた。民衆が恐れるとローマ皇帝から首長になるでしょ。彼らの自分の地位が追われるのを恐れて軍中の言いなりになってしまったんですよ、ね、最近の日本の裁判の子見てるとね、判決見てるとどうもそんなところですね。裁判官はお上を恐れてそんな感じしますね。あのだからいろんな人がやめるときにいろいろ言うでしょ。あ、我で遅いんですよ。裁判が体感するときにあの時はこうでした、今の裁判官はこうです、やめるとき言っちゃダメ、ね、実際やってるときで、ね、政府に不利になるようなことは全部門前払い、あの敗訴判決が、勝訴判決が敗訴になる例がすごく多いんです、ね、敗訴の判決が勝訴になるっていうのは数がうんと少ないんです。どうしてこうも違うんでしょうか ね向こうでメダカ1匹500円、こっちで500万円になってると同じようなもんですよ。おかしいでしょ。そりゃこっちは白、こっちで黒になってる、そんなのありますか。仙台で黒、高松行くと白、そんななってんですか。同じ法律で裁いてるんでしょ。おかしい、ね、だから私のような素人でもこれは十分に審議していないなとか、本当に調べたのかなとか疑わざるを得ないような判決を平気で下してるでしょ。どうしてそうなのか。裁判官己が可愛いからでしょ。で己を自分で裁けばいいんですよ。自分の心の中をね、上辺の裁きするなんて言ったのイエスもんだ。そうだね、何人に対しても正しい公正な裁きをするには大変勇気がいるんです。勇気がね、自分がもう裁判官辞めなきゃなんなくなることだってあり得るわけですよ。じゃなきゃだめ。だから日本人ってのは長いものに巻かれろでしょ、ね、昆布巻きみたいにくるんくるんくるんくるん巻かれてねやってると、成り立つ、そういう、国ですからね。本当に正しい裁きってのはできない、イエス様以外にできないね。せめても私たちは人を恐れないで、誰の前でも真理はやっぱり真理であると主張しなきゃならない、ね、それによって非難があるかもしれないし迫害があるかもしれない。しかし人を恐れないで正しい神の御心を、ね、御心にかなった判断を下して主張しなきゃならないですね。ご都合主義の裁判がまかり通る、そういう教育とか社会制度がまかり通ってるこの日本では、ね、私たちだけがこれをね通させないものでありたい、ね、この間の世論調査がどっかやりましてね、あの現代の高校生が、どう思ってるかで、ね、こんなのが出てましたけど、ね、あの高校生たちですよ、高校生が自衛隊は部隊だと思うか、ね、どこかの調査やってたんですよ。聞きましたか聞きませんか。60% ぐらいの高校生がね、あれは軍隊だって言ってる。高校生ですよ。でも政治家たちを見ると自民党みんなあれは軍隊じゃないって。60% のところが面白いんですよ。このね、高校生が大人になって自民党に行くと軍隊じゃないってこういうんですよ。本当にそうですよ。学生時代共産党で一生懸命にやってた人がね、卒業してねサラリーマンになっちゃうと全然関係なくなっちゃう。コロンと変わっちゃうんです。ね、これ上辺だけで動いてる、これ気をつけなきゃね。この社会制度と教育というのは一体どうなってんだろう、ね、私たちは変わらない、ね、正しい裁きをしなきゃならないと思う。 私たちだけは、ね、こういう見かけだけのことは絶対に通さないもの、これは通らないよと言ったら通らない、ね、そうじゃないとやがて私たちは神様の前でやっぱり裁かれる時が来ると思いますよ、ね、これから日本はね揺れ動く時代ですよ、揺れ動く時代、ね、私もよくじっと見てるんですけど揺れ動きますよね、いつの間にか戦争の中に巻き込まれていく危険もありますよね。みんな足踏みそれなんとかより集まってやろうとしてるでしょ、ね、そういう時に本当に私たちは神様の前に立ったら、ね、申し開きができるだろうかって言うんですよ、ね、この世にあってキリストの道を自ら歩んで、またキリストの道をはっきりと主張しなきゃならないと思うんです、ね、これはね政治とか政策とかの問題じゃない、思想の問題じゃないんです。そのために一人一人のクリスチャンが力強い信仰を持って証ししていかなきゃならない、ね、上辺によって人を裁かないようにしましょう、ね、イエス様はおっしゃったわけですね。どうぞ真理はいつでも真理として、そして最も大事なことは一体何なのかということですね。で、時にはね、時にはクリスチャンは日本の法律を犯してもやらなきゃならないことがある。ある教会の先生はね、やっぱりこんなことがありましたね。外国から来ていた労働者の人ね、外ででも残留期間が切れてるって、不法なんとかかんとかって、そういう人がいらっしゃった。でその人が生活に困ってるっていうんで、教会に来ていた人の会社でしばらくアルバイトするように頼んだってですね。そうすると、その、なんていうんですかね、そこに泊めて働く、紹介したからってんでね、違法になっちゃった。ね、それで、その後どうなったか分かりませんけどね、そういうことが起きて、その牧師は法律を犯しても、その人のためにする必要がある。皆さんだったらどうしますか？ね、皆さんのお宅の前に、ね、違法残留の人が入り口のところで喧嘩にひっくり返って、死ぬそうだったらどうします？うち入れてあげますか？うち入れてご飯食べさせますか？食べさせたら違法ですよ。隠しておけば止めれば違法ですよ。ね、告訴されますよ。恐ろしいですね。本当にこれだから、これ安息日問題とそっくり同じでしょ。イエス様の時代と上辺だけで裁いてね、正しい裁きをしなさいって言ってる。今の時代私たち本当にそれは必要だと思いますよね。どうぞ私たちの時代もイエス様の時代にも同じような問題が全くたくさんあるということですね。これをやっぱり心に留めなきゃいけないと思うんですね。そして何が本当に必要なのかということをよく心に留めてね、生活をしていかなきゃいけないと思いますね。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして賛美を歌って閉じたいと思います。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいと。天の父なる神様、世の中を見れば上辺だけがまかり通っております、そういう中で私たちが本当に真理を真理とし、イエス様の道をイエス様の道だとしてまっすぐに、突き進んでいくことができるように、そうすればいろいろな課題が起きたり問題が起きたり迫害が起きることすら起きるかもしれません。しかしこのような人たちが騒ぎ出すことは本当に重箱の隅をつつくような、問題にしてもどうにもならないような、安息日にどうしたこうしたということだけで終わってしまった、本当に魂の奥底に何が必要なのか、イエス様はこのことを教えてくれました。その人の全身を健やかにしたからといってどうして私に腹を立てているのかとおっしゃいました。イエス様、あなたが安息日の主である、この世の法律のさらに上に立っておられるお方であるということを私たちはここで深く留めさせていただきました。どうぞこの世の生き方に習わないで、イエス様あなたの道に進ませてくださるようひたすらお願いいたします。この時を感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美歌を一つご一緒に歌いましょう。278番、我十字架を取らん、278番を歌って閉じましょう。278番です。我十字架を取らん、
かを取らすべてを捨ててあざけりののしり身に迫るとも弱みなしつとも恵みによりて血を流し死守に我は従わ浮世の栄えは消えもとそすれ雨なる宝は変わることなし弱みなすつとも恵みによりて血を流し死守に我は従わ背ける弱みな捨てなば捨てよ我が主を拒みしこの世はだぞ弱みなすつとも恵みによりて血を流し死守に我は従わ友の背きにも敵の中にも御顔を拝して人も安けし弱みなすつとも恵みによりて血を流し死守に我は従わ世の波は我を主に頼らしめ御国を慕わす隔てにぞある弱みなすつとも恵みによりて血を流し死守に我は従わ誰かそこだわ愛によるみよあたれか奪いえこの喜びを弱みなすつとも恵みによりて血を流し死守に我は従わ
それではこれを持って締めくくらせていただきましょう。ありがとうございます。